本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第9章18節から26節、聖書は後ろの方、新約聖書の16ページになります。マタイの福音書第9章18節、イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道司が来てひれ伏し、私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますと言った。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれた。弟子たちも従った。すると見よ、12年の間長血を患っている女の人がイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。この方の衣に触れさえすれば私は救われると心の内で考えたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとその時から彼女は癒された。イエスは街道司の家に着き、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て、出て行きなさい、その少女は死んだのではなく眠っているのですと言われた。人々はイエスを嘲笑った。群衆が外に出されるとイエスは中に入り少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この話はその地方全体に広まった。本日はこの箇所より人間存在の危機のただ中へと題してメッセージをお願いします。
私たちはマタイの福音書を学び続けてきましたけれども、先週私たちは新しいブドウ酒は新しい皮袋にというイエス様の言葉が何を意味しているのかということについて学びました。それはただ単に新しい思想は新しい頭脳にという、そういう簡単な、言うならば表面的な理解ではなくて、イエス・キリストの命、その命は人間の思考の壁、肉の壁を打ち破るものである。さらに言うならば、このイエス・キリストの命は人間の肉の壁そのものを打ち破るものであるということを意味しているということを私たちは学んだのです。イエス・キリストによって与えられる命、それがこの私という人間の壁を打ち破っていく、神様の世界に生きるものとしてくださるということを私たちは経験していきたいし、そのことを私たちは告白するものでありたいと心から願っています。その時に私たちが知らなければいけない、あるいは私たちが本当に考えなければいけない、あるいは自覚しなければいけないことというのは、私たち一人一人にとっての思考の壁、肉の壁とは一体何なのかということを知ることです。それを知ることなしに、ただ単に表面的にこのことを考えても、深い安心、平安、そしてイエス・キリストとの直接的な関わりということを経験することは難しいかもしれないと思います。私たち一人一人にとって、その思考の壁であるとか肉の壁というものは、この21世紀そういう文化的な背景の中で考えなければいけないものであるということになりますけれども、しかし人間が共通して持っている問題、それは古代であっても現代であっても、それは変わらないものであると聖書は言います。このイエス様の今日の出来事、イエス様が起こされた奇跡の出来事をが どういう意味であったのかということを知るためには、古代ユダヤの社会においてそれがどういう意味であった、どのようなものであったのかということを知ることはやはり必要です。それを知って、それを知るからこそ、私たちは現代の日本において この言葉がどのように私たち一人一人に適用していくのかということを理解しまた体験していくことができるからです。古代ユダヤの社会においてはイエス・キリストの命は古い皮袋そのものを古い皮袋を打ち破るものであったと聖書は言いますけれども、それは律法主義であり律法そのものを打ち破るものであったと聖書は言っているように思います。その中でそのようにイエス様はこの新しい葡萄酒新しい皮袋にというのはイエス様がマタイたち主税人マタイをお招きになってその仲間たちと一緒に宴会をしておられた時に批判された、その時に語られた言葉でありましたけれども、律法主義を打ち破るものだということをイエス様がおっしゃったその直後に街道司が一人やってきてイエス様に懇願した。私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますと言ってイエス様に懇願したということが起こったのです。これは当時の社会的な状況から言うならば常軌を逸した願いであった。なぜならば死体に触れることはそれは律法に反する行為であったからであります。死というのは命との断絶を意味していまして、それは神様との断絶です。ですからその汚れたものを汚れてしまうと神様との接触が禁止される、汚れたものが神に触れると滅びるというそういう聖書の世界観の中で清められるまで礼拝に関わることはできませんでした。清められるまで人と接触することもできない。ですから私の娘が今死にました、手を置いて祈ってや手を置いてやってくださいということはイエス・キリストにあなたも汚れたものとなってくださいというのにほぼ等しい、そういう願いであったと考えることもできるわけです。またこの後に出てくる長丁を患った女性ですけれども、その月経の血は血によって汚れる、それは清められるまで水によって清められるまでその汚れた状態というのは続くわけですけれども、これも神との断絶社会との断絶それを意味していました。ですからこの女性もおそらく月経が始まった頃からずっとこの病気にかかっていたと思われますけれども、ずっと神との関係の断絶人間、社会との断絶との中で苦しみを味わいながら生きていた、それがこの人の苦しみであったわけです。死に触れると汚れるとかですね、血に触れると汚れるというのはそれぞれ民数記の19章11節から14節それから、レビ記の15章19節から27節にあります。今はこれを一つ一つ詳しく読んではいきませんけれども、死人に触れるものは汚れる、でそのまま汚れたまま礼拝に関わったらその人は死をもって罰せられなければならないというそういう、規定があったのです。また女性の月経の血が止まらない場合の、規定もありまして、その人はずっと汚れたままの存在として社会の中で人との関わりを許されることなく生きていかなければいけない。この人は聖書によると12年間そのような状態にあったと言いますから、12年間人と関わることのできないそういう苦しみ汚れたものとしてずっと生きてこなければいけなかった、そういう中にあった。まさに死んだ人も死んだ街道司の娘もまたこの長丁を患った女性も人間存在の危機の中に落ち込んでいたということになるわけです。さてここで街道司と長丁の女性の信仰というのはどういう信仰だったんでしょうか。今 申した通り、当時のユダヤという社会、律法が支配する社会においては、これは律法、常軌を逸した願いであったと言えるでしょう。死んだ者に触ってくれと、それはあなたもこの死んだ者と一緒になって汚れてくれというふうに言うに等しいような願いであったでしょう。また長丁を患った人が自分は律法によって汚れているということになっているわけですから、汚れているわけですから、自分が触ったものは全部汚れる、そういう状況にあって、この人がイエス様の御心の房に触るということはイエス様を汚すという、そういうような状況でもにもなったわけです。しかしこの人たちが持っていた信仰は、イエス様は死や血の漏出によっては汚されることはないという、そういう信仰でありました。むしろ死や血の漏出に勝利する方、清めてくださる方、命を与えてくださる方であるというのがこの人たちの信仰であったわけです。人間存在の危機に神様が介入してくださるという信仰です。ついでに言いますとですね、あの御衣の房っていうのはですね、どういうのかというと、今この写真にあるようなこのひょろひょろひょろっとしたのが御衣の房なんですね。なんかもう少しこうどっしりしたかっこいいものかというふうに思ってたんですけど、私もだけど、あのそういうものではなくて、こういうなんかヤギのヒゲみたいなそういったようなやつが御衣の房でして、今も正統派のユダヤ人たちはこういうものを身につけております。長丁を患った女性は、この方の衣に触れさえすれば私は救われると心の内で考えていたと言います。先ほども言いましたけれども、この人の信仰とはどういう信仰だったんでしょうか。ある意味ご利益信仰と言ってもいいような信仰であったと言えるかもしれません。だけど普通のご利益信仰と聖書の世界における癒しというのは根本的に違うところがあります。実は私もパプアニューギニアというところに伝道に行って、そしてその中で非常に多くの人たちが祈りによってイエス様の御名によって癒されるという不思議な出来事が非常に起こったことがありました。そしてオーストラリアに戻ったり、あるいは日本に戻ってから、そのことについて教会の人たちに話をしたときに、それはご利益信仰だというふうに言われたことがあります。どうだったんでしょうか。このことはイエス様がこの女性が癒されたときに、誰だって言ってイエス様をお探しになりましたけれども、その理由を考えるとよくわかると思います。まあ、そもそもどうしてですね、イエス様はこの人をそっとしておいてあげなかったんでしょうか。この人は病気が治ればいいと思ってたんですね。基本的にこの人は病気が治ればいいと思ってた、治してもらいたいと思ってた、そしてイエス様の御衣の房に触ったら癒されると思ってた。で、それを願っていたのであれば、イエス様は自分から力が出ていったことが分かったときに、あ、今誰かに癒しが与えられたんだな、よかったなって言って、そのまま街道塚さやエロの家にそのまま行けばよかったんじゃないかと思うんですね。この人はだって律法を犯して群衆に紛れてきたわけですから、人々にそれが知られることは怖かったはずです。しかしイエス様はほっとかなかった。なぜでしょうか。ご利益宗教と言ってもですね、その求める対象が決定的に重要です。誰にそれを求めるのか。動物ね、狐とかですね、蛇とかね、そういったようなものを祀る神社にご利益を求めるのか、偽りの霊能者たちにそれを求めるのか。それは本当にただ単なる愚かなご利益宗教でしょう。しかし 存在の危機に瀕した人、人間を救うために自ら存在の危機の中に飛び込んで、これに介入なさったイエス・キリストに、私たちが助けてください、この病気を癒してくださいと願うのは、これは絶対に決してご利益宗教ではないのです。イエス様はこの女性に人格的な関係をお与えになりました。それは存在の危機に瀕した人を根底から救うためです。病気が癒されただけでは存在の危機からの救いにはならないんです。確かにこの人は癒されました。しかしこの人もいずれ老人になって死んでいくのです。私もイエス様の不思議な癒しを経験いたしました。しかし私もあと何年か分かりませんけれども必ず死んでいくのです。病気が癒されただけでは本当に私たちの存在が根底から救われる、危機から救われるということはない。だけどイエス様がこの病気の癒しを通して私たちを存在の危機から救ってくださる方であるということを、イエス様はご実力を持って表してくださるのです。ですからある場合病気が癒され、そしてイエス様との深い人格的な関係が与えられる、そういう救いがあるし、ある時には病気は癒されなかったけれどもイエス様との深い人格的な関係が与えられて存在の危機から救われていくという人たちがいます。私が若い時から非常に尊敬していた、方にですね、吉井澄夫先生という人がいます。この写真の人です。この写真の人、吉井澄夫先生という人がいます。この人は若い時からイエス様を求めて、そして私にエノクという名前を付けた霊的な指導者のところで薫陶を受けて、そして27歳で天に帰っていった人でありましたけれども、この人は肺病やみでした。そして多くの若者たちを自分が引き取って、そして一緒に生活しながら彼らにイエス・キリストの愛を伝えていったんですけれども、彼は自分の祈りによって多くの人たちが立ち上がっていくという、そういう奇跡的な祈りをして伝道した人でありましたけれども、彼自身は肺病からは癒されませんでした。しかし彼が27歳で天に帰った時に、この吉井先生に一度しか会ったことがないような人たちが、吉井先生の思い出といって吉井先生の追悼集を作ったのです。私たちにとって本当に存在の危機の中に飛び込んできてくれて私たちを救ってくださったイエス・キリスト、この方ある時には奇跡的な力を表して私たちに癒しを与えられる方、ある時にはそのような方法とはまた違う形において私たちの存在の危機を、私たちを存在の危機から救う方であるのです。イエス様ついでですね、街道司の家について、そして死んだ女の子の上に手を置いて、そして蘇らせなさいました。汚れを清め、死を打ち破る命がキリストの中に満ちていました。これが私たちの古い皮袋を打ち破るのです。私たち一人一人の古い皮袋とは一体何でしょうか。何が私たち一人一人の心を縛り不自由にしているんでしょうか。今コロナというコロナウイルスという状況の中にあって、多くの人が心を縛られています。心が不自由になっている。それはただ単に自由に行動できないということではないと思います。それは人に対する不信感であったり、恐れであったり、そういうものによって一人一人の心が縛られている。私たち、多くの人たちが真実の愛に生きることができないでいる。なぜ私たちは 真実の愛に生きることができないのか。それは神様に対する不信感であり疑いがあるからだと思います。それこそが悪魔の罠です。自分の理解を超えた愛と回復の世界が存在するということを知らない、そういうものがあるとしても否定する、それが神様に対する不信感となるのです。これある意味クリスチャンになった後でもですね、病気の人が奇跡的に治ったということを聞いて、でもそれってご利益信仰じゃないですかっていうようなことも神様に対する不信感や疑いであるかもしれないと思います。神様はいざとなったらご自身が生きておられることを表すために不思議なことをなさる。私たちが自分の理解と頭思考を超えた、私たちのそういった理解や私たちの思考を超えた世界がある、そういう愛と回復の世界を司っておられる神様がいるということを私たちが否定するときに、私たちは神様に対する不信感疑いで心が満たされてしまうのです。神様は私たち一人一人と、イエス様は私たち一人一人のそういう状況の中に介入して、この危機に参与してくださるためにやってきてくださいました。その神様との出会いによって、私たちのこれまで見えなかった世界が見えるようになる。目に見える世界を超える霊の祝福の世界に生きるものになるようになるのです。否定の世界から、疑いの世界から、肯定の世界へ、ノーの世界から、イエスの世界へ、私たちは移し替えられていく。そのように私たちを導いてくださる神様がいます。この方に本当に信頼して、この方を見上げて、この方の名を呼んで生きていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたは罪の泥沼に沈んでいた私たちの惨めな状況を本当によく知ってくださり、憐れんでくださり、そのただ中にやってきてくださいました。そして私たち一人一人に、あなたでなければ与えることができない個人的な環境を与えて、私たちの存在、私たちを存在の危機から救ってくださいました。今そのことをもう一度一人一人心に思い返し、あなたを褒めたたえることができるよう助けてください。確かにあなたでなければなすことができなかった癒しの技、救いの技、それがありました。主イエス様、その一つ一つをもう一度あなたに向かって告白し、あなたを褒めたたえさせてください。そして今この苦しみの中にある私たちが愛にあって立ち上がっていくことができるように力づけてください。主イエス様、人ではなくただあなただけが成し得る技、それに私たちは固く立つことができるようにしてください。今コロナウイルスで不安と恐れの中にある多くの人たち、また生活の危機の中に陥っている人たちたくさんいます。主様、どうぞ私たちがそれらの方々と共に生き、互いに助け合っていくことができるように導いてください。アーメン。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。